56編ですね。今日の聖書本文は、説教の本文はですね、56編の8節と9節ですね。で、午後に56編から60編までを見ていきたいと思っています。今朝はこの56編の8節と9節です。でもう一度ね、お読みします。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないでしょうか、ないのでしょうか。それで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。神が私の味方だ。ここを中心に今日見ていきます。で、56編の背景を説明しますと、この題目にあるようにサウルの手から追われて、そしてガテでダビデが捕らえられたというところが背景になっています。前回の学びの中でダビデがサウルから逃げた時に祭司アヒメレクのところに行き、そこでパンと剣を手にしてですね、そしてたった一人で逃げていたんですけれども、彼はペリシテ人のガテに行ったんですね。で、なんで敵陣に行ってしまうのかというと、なぜかといったら敵の敵は味方って言ったら変ですけれども、サウルから追われているので、サウルの手が及ばないところに彼は行ったわけなんです。ところがダビデこそがペリシテ人のゴリアテをやっつけた張本人であり、自分がダビデであればあることがバレたら、おしまいなわけですよね。で、それで彼は気違いのふりをして、難を逃れたわけなんですが、非常に孤独でした。たった一人で逃げていました。そこで彼は、神は私に敵対しているのかって思えばいくらでもできたと思うんですね。私たちの生活の中でもこのようにいろんなことが起こるときに、神が私に反対して働いておられるのか、敵対しておられるのかと感じるときがあるかと思います。しかしダビデは峻別が明確にできていました。それは何かというと、敵の声であって神は自分の敵ではなく味方なのだという信頼を彼は捨てなかったんですね。ですから私たちはダビデと同じように、神は自分に敵対しているのか、それとも味方なのかという問いかけが絶えずあるということを思い返したいと思います。で、この世界の中で人というのは2種類に分けることができます。信じている人と信じてない人です。神を信じている人と信じてない人ですね。で、なんで信じることができるのか、またはなんで信じることができないのか、いろんな説明ができるんですけど、根本の話を今からします。で、根本の話は神についてのイメージです。神が善ですね、神が良い方なのか、あるいはそうではないと信頼できないのか。英語だったら God is good、 神は良い、ヘブル語で言うとトブですね。良い方なのかどうかによって信頼が変わってくるわけですね。で、神がこうであるということを人が話すときに、それが神の本当の姿ではなくて、敵が神のイメージを、神の像を、イメージをですね、こう歪ませていることがあるんですね。本当の神のことを話してるんじゃないんですよ。その歪んだ神のイメージをサタンが植え付けていることがほぼ 100% です。これは実は世の初めから起こったことなんです。 エヴァがいて、そのエヴァの惑わしを通してアダムが罪を犯したわけですけれども、何が起こったのか。蛇が、蛇として現れたサタンがですね、言ったことですね、開きたい方は開いてくださいね。創世記の3章の一節の後半から読みしますと、こう書いてあります。蛇は女に言った、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。このようにサタンはエヴァに神の言葉を疑わせました。そして神がエヴァに悪意を持っている、意地悪をしていると思わせました。自分だけ善悪を知っているようにさせて、そしてあなたには知らせない、お前には知らせないよと、こういじめている。で、妬んでいる。もし知るようになっちゃったら神のようになるから、そしたら僕の先輩特許がなくなっちゃう、まあ、そのようにしている。まあ目の前に美味しそうなアイスクリームがあるのに嫌がらせで食べさせないようにしている、いじめっ子のように見せている。でも神はそうじゃないんですよね。神は目の前にある石油ストーブを自分の愛する子が触れないように守っていたわけなんです。このようにしてですね、神の言葉をサタンが歪め、神のイメージをエヴァに対して歪めていったわけですけれども、その言葉というのがとても神を知るときに、とてもというかもうそれがこそが神を知るための手段になっているわけですね。言葉を持って、また霊を持って、霊というのはスピリットですね、スピリットを持って神を知ることが私たちはできます。イエス様がサマリアの女に、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠を持って礼拝しなければならない、この誠というのが真理の言葉ですね。神が語って私たちがそれを聞くわけです。で、神を信頼する表明を言葉を持って私たちは言い表すわけなんです。ですから言葉とても大事ですね。で、先ほど私たち賛美をしましたけれども、どうですか、賛美をしているときにですね、大事なのは曲ではないんですね。本質的に歌詞なんです。でなかったら外で聴いている歌と何ら変わることがない。今でこそね、賛美歌って言ったらとても綺麗ですごいなって思うかもしれませんけど、当時はですね、酒場で歌われているのを曲を使って歌ったりするわけですよね。まあ紅白歌合戦があって、そこで歌われているものを使って、歌詞をが大事だ。神の言葉をですね、神についてのことを言葉を持って、信仰を持って言い表しているわけなんです。でもちろん言葉だけではなくて、霊によって礼拝すると先ほどイエス様言われました。書かれた文字ではなくてですね、字ではなくて、人格の触れ合う語りかけの言葉、声として神様に会うことができる。だから言葉を超えたところの知識がある、言葉に言い尽くすことのできない喜びがある。だから言葉があって、霊によって神を礼拝するわけです。で、悪魔がこれを何とかして破壊するようとするんですね。信頼を持たせないようにするんです。これ人間関係でもそうでしょ。まあ私たちが神様の形に作られているので、当然といえば当然なんですけども、言葉による意思疎通にものすごく時間を私たちは費やすわけなんですね。ここまでなんでくどくどとネチネチと私たちは分かり合うために話し合いを持っていくのか。それは言葉によって 信頼関係を積み上げていくわけです。そして誤解が生じてしまう、そこにサタンがつけ入るわけです。ですから私たちが神様の言葉を真剣に聞くときに、これ誤解を生じないように神様が気をつけておられると同時に、サタンがそこで混乱を引き起こさせ、神様のイメージを変えていこうとするわけですね。で、ダビデがこの56編で神の御言葉を褒めたたいているんですね。この4節を見ると、神にあって私は御言葉を褒めたたえます。10節でも、神にあって私は御言葉を褒めたたえます、主にあって私は御言葉を褒めたたえますと言って、今ダビデが神の言葉を与えられて、神への信頼がまた与えられて褒めたたいている、この神様への 全面的な信頼があるわけです。で、信頼するから、信頼しているっていうのは、その神様が良い方であるという、この本当に何ていうのかな、大前提があるんですね。詩編の73編で信仰が滑ってしまった人の話が書いてあるんです。どうですか皆さん、滑ったことありますか、信仰的に。私ありますよ滑った時でも戻れる、その最後の頼み綱ですね。もう本当に滑ってしまったけど、これだけを抑えていたから彼は戻ることができた。何かっていうと、最初にね、こう言ってんですよ。誠に神は慈しみ深い。で、この慈しみ深いっていうのは、ヘブル語でトーブ。だから、God is good。神良い方だと。そこから始まって、私はでも滑るばかりだって書いてある。世の中にいる、なんかこの、うまくいってる人を見ちゃってね。で、妬んじゃって、もう私は礼拝に、でこの人ね、あのレビ人ですからね、あの賛美する導く人ですよ、賛美リーダーがね、こう滑っちゃったっていう感じですよでも主の聖所に入って回復彼はするんですけれども、神が良い方だと分かってたら、おのずと信頼ができて、その応答ができて、神様にまた戻ることができるんですね。だって悪い方だったら近づこうとしないでしょ。頑張ったって近づけないですよね。イエス様がタラントの例えを話してます。で、タラントというのは貨幣の単位なんですけどもね、賃金ですよね。主人がしもべにお金を、そのタラントを託して旅に出かけるんですね。で、あるしもべには5タラントを渡して、あるしもべには2タラント、そしてあるしもべに1タラントを渡しました。で、託されたしもべたちはその資金を運用して商売をします。で、主人が帰ってきました。で、5タラント受け取ったものはですね、5タラント儲けていました。10タラントになったんですね。で、2タラントのものは2タラント儲けました。しかし1タラントの人が地面の中に隠してたって言うんですね。で、主人はなんで銀行に預けていれば利子もついたのにって。でも主人と何ら関わり合いたくなかったんですね、彼は。で、理由をこう言ってます。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。ひどい方だと、怖くなったと。それは付き合えないですよ、神様と。どのように怖くなったか、ひどい方かというと、まかないところから借り取るんですよ。つまり自分にはないものを絞り取る方だと。そして散らさないところから集めるですね。何もないのにそこから絞り出す方であるというふうに受け取った。まあ、おそらく彼は5タラントを任せられた、2タラント任せられたしもべ見て、で、自分がなんで1タラントなんだと、まあ、そういう気持ちもあったでしょうし、持ってないのにそこから出すんだと。いかがですか、この信仰生活をしていて、このような基準を私は満たすことができない、まあ、そのような圧迫を受けたですね。で、それでがっかりして、自分にもがっかりしてるし、神様にもがっかりして、それで、まあ、信仰の生活を ストップさせてしまうということがよくあるわけですけれども、神様はそんなことをおっしゃってないんですよね。持ってないって言ってるけど持ってるものってあるんですよ。で、彼の場合1タラントだったんですよ。で、神様の評価というのはその1タラントでそこから運用して儲けていれば5タラントで5タラント儲けたものと同じ評価だったんです。だから神は良くしてくださる、こんだけ良くしてくださる方なんです。ところが私たちがそれを疑うと隠すという行為に出る、つまり近づこうとしないという行為に出るわけです。主がエレミアを通してこう言われました。29章の11節でエレミアの、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神が最善を私たちのために用意しておられるわけですね。でも神に明け渡すことができないのは、自分の最善を神がかえって奪ってしまうんじゃないか、神に従うと他に悪いことが起こるのではないかと恐れてしまうんです。前回終わった新しい信者の学びの中にイエスを主として生きるっていうあのレッスン課があるんですけども、でそこでこういうふうに書いてありました。人々がなぜイエス・キリストを自分の人生の主として認めたくないかには2つの理由があります。1、神が自分のしたくないことをするように言われるのではないかと恐れているからです。2、神が自分の最も良いことをし深く心にかけてくださるという確信がないからです。いかがでしょうかね。この1つ目の方ね、自分のしたくないことをするように言われるのではないか。アメリカ人、まあここ日本なんですけどね、まあ、アメリカ人の教会ですとですね、大体この海外選挙って話をすると、ちょっとこうビビるんですよね。どういうふうにビビるかっていうと、イメージとしてはですね、アフリカの奥地に行って、まあ、人食い人種みたいなところにですね、はい、福音を伝えなければいけないのかと、まあ、ジャングルの中で福音を伝えなければいけないのかって、そういうイメージになっちゃうんですね。まあ、それで恐れを抱くと。まあ、日本ではどういう恐れか。今度は海外選挙ではなくて、牧師の話をするとですね、まあ、実際にこれ受けあの私たちの経験ですね、夫婦の経験ですが、2人ともそれぞれの親に牧師にだけはなるなと親に釘付けされた。で、私はバプテスマ、水の洗礼を受けるときにですね、車の中で、まだ多分車の中だと思いますね、まあ、クリスチャンになったのはしょうがないなと、で牧師にだけはなるなと。で、妻は私と結婚するときに、まあ、そのときは私は牧師じゃなかったんですけれども、牧師とだけは結婚するなと。貧しくなるっていうイメージがあるんですよ。貧しくなる製品のね、実際貧しい人多いんだけどね。まあでも今すいません、私貧しいって全然言ってないのでね、また話あとでまた話したいんですけども、やめとこうね、貧しくないです。で、先ほどのね、アメリカ人のその抱きやすい恐れ、興味深い逸話があります。まあ、チャック・スミス牧師がある未開の地に行って宣教師を訪問しに行ったんですが、いわゆるジャングルですよ。最高に最高ですと、この生活がと言うんですね。なぜか人が嫌がる虫、昆虫大好き人間なんですよ。で、子供たちをどうやって教育するか、彼はこう言うんです。もう生きた植物動物図鑑じゃないですかと、目の前に見せることができると。神は私たちがこうしなさいと言われるときに、その力と知恵も備えてくださいますけれども、あとね、願いも備えてくださるんですよ。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。これが英語だと、あなた、私の願いを、主が彼の願いをその人に与えるって言ってるんです。で、人が嫌がるものもね、好きになっちゃう。さっきの人みたいに、宣教師みたいにね。で、もう一つの、先ほどの言った明け渡せないもう一つの理由ですね、この最善のことをして心深く心にかけてくださらないという確信がないと、 深く心にかけてくださるという確信がないという、ね、もう一つの話なんですけども、でこれについてね、ダビデが56編の8節なんですけども、彼の涙がその誰にも言えなく、誰に相談しようとも、まあ、理解してもらえない、そういう涙がありますよね。その涙が皮袋に蓄えられてるって言うんですよ。当時壺っていうのもありまして、涙の壺っていうのもあったんですね。涙をその悲しみを入れておく壺っていうのもあって、まあ、ここでは皮袋ってブドウ酒のような皮袋ですね。そこに蓄えられているんだと。で神の書物に自分の涙が全部書き記されている。これないでしょうかっていうふうに、なんか習字的になって、ないでしょうかって言ってるんだけど、これあるって意味ですね。あなたの書物があって、私の涙を全部書いておられると。全部他の人にも共有できないこの悲しみと心の感情のひだを分かっておられるのは神で、全部受け取っておられるんだよ。だから9節でそれでって続くんです。私が呼ばれる日に私の敵は退きます。神が私の味方なんだよ。敵じゃないんですよ。味方なんですよ。で、ここのダビデの信仰告白を取り上げて、あの有名なパウロの言葉が出来上がってくるんです。ローマ人への手紙の8章の後半ですね。31節から、とりあえず34節までお読みします。31節から34節ですね。8章ですね、ローマのね。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ここですね。神が私たちの味方であるなら。で続けてみます。私たちすべてのために神のご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。でこの8章の内容というのがですね、このまずは御霊に導かれるということが書いてあるんです。この14節、神の御霊に導かれる。で神の御霊に導かれていったらバラ色のように見えますけれども、すぐにパウロはですね、キリストと同じ苦しみに遭うんだよって話に移していくんですよ。でも神が共におられると、キリストが栄光の姿に変えられたと同じように、私たちもその栄光を受け取ることができるんです。それまではキリストともに苦しみに預かると、でもそれは失望に終わらないんだよということを話しているんです。そして31節で神が私たちの味方なんだよって、その直前はですね、義と認められるっていうことから始まりますね。だから苦しみを受けているときに、私たちは神が私たちに敵対しているじゃないかと、まあ、当然感じるわけなんです。でも違うんだよって話をしてるんです。神は味方なんだよって。で味方だと分かったらどうですか。敵はついえるんですよ。いなくなってしまうんです。いかがでしょうか。もちろん私たちは罪もあり過ちもあり、でも悔い改める、この生活をしていくわけですけれども、全部ね、罪を是認しているということではないですよ。この味方だっていう意味でね。でもですね、とかくですね、その自分を責めていく、神は何の問題も感じておられないのに、 それ自分で自分を責めてって、まあ、罪に定めていくっていうか、私はダメだと。逆に神から、その自分を責めているから、神からこうしなさいと励ましておられる、こうやっていきなさいと、私はあなたを用いていきたいんだよと言われているにもかかわらず、それに気づかないか、あるいは拒んでいるということが多々あるんですよね。これは例えなんですけども、昔のことを私思い出します。スクールオブミニストリーというところに私は、通ったんですね。アメリカで、カルバリチャペルコスタメサの中にある、牧師訓練校なんですけどね、ちなみに牧師訓練校だと思って行ったんですけど、最初に神様に示されたのは、クリスチャンとしても基本的なことも分かってなかった、ずれてたって、クリスチャンやり直そうっていう感じでその牧師とか何だかっていう前にね、そのことを思って行ったんですがね、英語が問題だったんですよ。英語がで、6ヶ月前に聴講を始めたんですね。話すこと聞くことができない。で、入学しました。9月ですね、あっちはね。だから2月に聞き始めて、で9月になって、正式に入学しました。で1年が経ちました。1年が経った時に、組織進学で終末論の授業で、最初に発表しなきゃいけなくて、いろいろこう回っていくんで、私が一番最初でね、先生にこういうトピックで話しなさいと、現代のイスラエル国に聖書の予言がどのように成就しつつあるかを論じなさいと、英語でみんなの前に話さなきゃいけないです。できないと、私はまだ英語はちゃんとできてないと。で、英語で話してるわけですよ。でも何言ってるんだと、彼はね、お前ものすごく話せるようになってるよと。で、そうやって話せないとか話せないって言ってる方がもっとなんか英語ちょっとね、その時に使った彼の表現を忘れたんですけども、いやらしいとかそういう意味だったと思います。いやらしく聞こえるってね、励ましでもあり叱責でもありますよね。で、霊的にもこのような私たち過ちを犯しているんですよ。いつの間にか自分で自分を判断している。で、それがあたかも神からのものだとこう取ってつけたように御言葉も持ってきてですね、で、錯覚してるんです。でも神は私たちの味方なんですね。ご自分の憐れみによって愛して選んでお持ちになりたいと願っておられます。で、今度32節に行きますと、豊かに神が施してくださる。どうですか、明け渡すっていう言葉を聞いたときに、失われるっていう感じじゃないですか、ね、で、特に苦しみがあったら取られていくわけでしょ。けれども、それが健康かもしれない、家族のことかもしれない、財産かもしれない、友人かもしれない。でも神は御子をくださったんです。御子をくださった神をどうして不信になるのか。ご自分の独り子をくださった方がご自分の独り子とともに全てのことを恵んでくださらないはずがありましょうかと、こう言ってるんです。イエス様は他のところでこう言いました。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと。失うものは何一つないんですね。で、次、例えばですね、先ほどちょっと皆さん笑ってましたけども貧しくなったなってこう感じでもですね、実はね、よく冷静に見ると全然貧しくないんですよ。私がの妻がね、まだ働いていた時よりももっと海外旅行も行ってるかもしれないね例えばで、例えば友達がいませんと、こう教会の中でね、私も友達がいなくて寂しいですとかですね、そしてね、でこう聞いてる人は不思議になってくるんですね。はあ、そっかそっかって、友達がいないって聞いている友達がたくさんいるわけでしょ自分は失っているっていうふうに思ってるんですけども、失ってるって言いながら、よく見ると全部備えて与えられてるんですよね、キリストにあって。例えば今の友達の話だったら、キリストにある友達がたくさんできてるわけですよね。 で次33節が義と認めてくださると、神がね。でここがね、サタンがものすごい責めるんですよ。神が私を訴えているというふうにまで感じさせるぐらい責め立てるんですね。でこれ本当巧妙です。私がきちんとできてないからこのようにうまくいってないんだってこうさせるんです。で元を正せばできてないからって言ってクリスチャンにさせるわけないんですよ神様。あ、どちら、できてないからと言ってクリスチャンにしないなんていうことないんですよ。逆でしょ。できてないので神様はイエス様を送って行いよる義ではなくてプレゼントのようにして神様ご自身の義を与えてくださったわけでしょ。でね、ここの箇所は、おそらくゼカリア書のね3章をね、この背景にしてるんじゃないかなと思うんですけれども、その時にですね、幻の中でゼカリアがこう見たんですね。このね、大祭司のヨシュアがいて汚い服着てるんですね。すごい汚い。でそれでサタンが攻めてるんですよ。でそこに主の使いがおられます。そしてサタンに対してこう言ったんです。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。サタンをこう咎めたんですね、主の使いが。そしてヨシュアの汚れた着物を脱がせてこう言いました。私はあなたの不義を除いた。そして聖なる装束ですね、この祭司が着る装束を着させて神様に仕えることができるようにしてくださったんです。エルサレムを選んだという言葉で、こっちも見てください。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。皆さんを選んでるんですか。何かいいことしたから素質があるから選んだんじゃないんです。個人にいる捨てられてしまった子を一方的な割り身で養子にするお父さんお母さんのようです。この選びという意味は愛して選んだんですですね。だから神様が守ってくださる、キリストが盾となってくださる。で次に34節で取りなしをしてくださるってあるんですね。キリストが、私たちは救われても再び罪を犯す、また信仰から離れそうになる、そういう恐れがありますけれども、主は終わりまで守ってくださるんです。もちろん私たちの方で神様の愛にいつもとどまっているという不断の努力をですね、いつも絶えずしていなければいけないんですけど、御霊がそれをしてくださいますね、助けてくださいますが、でも救いの保証というのは私たちの努力ではなくてイエス様ご自身の取りなしの祈りがあるからなんです。ユダの手紙の中で24節にこう書いてあります。あなた方をつまずかせないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に。いかがですか。自分のこと見たらまたこの失敗して、あるいは信仰を捨ててしまうんじゃないかって思いますよね。でも神様こうやって約束してくださってるんです。ペテロのこと思い出してください。イエス様はペテロがイエス様を知らないと3度言う前にサタンの天で起こっていることについて取りなしをされてたんですね。サタンがふるいにかけたんです。ところが彼が信仰を失わないようにイエス様は取りなして祈ってくださったから、ペテロはその後で激しく泣きましたけれども、信仰を捨てることはなくイエス様がよみがえられた後にまた立ち返ることができたわけなんですよね。そして続けてパウロはですね、この35節以降で、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですかと続けて、これらのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと言ってるんですよ。だからここの、おそらくパウロがここで書いた背景になっているのが56編の、ダビデの言葉ではないかなと思わせられるんですね。56編の4節を見ると、私は神に信頼し何も恐れません。肉なる者が私に何を成し得ましょう。そして11節でも、私は神に信頼しています、それ以上恐れません。人が私に何を成し得ましょう。私たちは激しい霊の戦いの中に置かれています。 何とかして私たちを罪定めして、神様が自分に敵対していると思わせて、神様に信頼させないように悪魔があらゆる手を使っていきます。その中で悪魔は神の言葉をねじ曲げ、その言葉そのもの、文字そのものは神の言葉なんですけれども、文脈を外して神の意図とは違う形で、それまでを使って私たちに攻撃をし、神が良い方であることを疑わせて混乱するように仕向けます。その戦いの中にあっても、ダビデのように今学びましたね、私は神に信頼します、恐れませんと、このように大胆に告白してください。神が皆さんを愛し、ゆえに選んでくださったんです。味方ですね、皆さんの味方、お祈りしましょう。主よ、あなたが私たちの希望の怒りと、怒り、この海に沈める怒りとしてくださいました。それが奥深くきちんとあるがゆえに、潮の流れが強くなっても私たちはそこから離れることがないようにしてくださいました。今その怒りとなっている部分を教えてくださったことをありがとうございます。私たちがどんなにどんなことがあっても、どんな信仰的にずれてしまったとしても、あなたが良い方だということを知ったので今安心しました。お父様、このような信仰を与えてくださったことを感謝します。そしてダビデと同じように、今度は神にあって神の言葉を褒めたたえる、恐れる日に主に信頼する、この真理を適用し立ち上がることができるように、あなたが憐れんでください、お願いいたします。そして今困難の中にいる人、試練の中にいる人、過去のことで思い患っている人、一人一人にこの言葉を持って癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。あなたは決して裏切らない方、真実な方です。どうぞ主よ、聖霊の慰めの聖霊によって永遠の命の希望を新たにし、そして永遠の命を獲得する、その信仰の戦いを勇敢に今から心から使わされ、この1週間も戦っていくことができますよう、よろしくお願いいたします。すべてをあなたに栄光を返しして、この一度とともにイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。